FP&A トラック第3回です。第1回が予算を作る、第2回が KPI で測るでした。今日は予実サイトブリッジ分析、作った予算と実際の結果の差を分析する回ですね。
はい、これで3部作が完結するんですよ。計画して、測って、そして今日が是正する。ズレを見つけて、原因を突き止めて直す。FP&A の最後のピースです。
前回までのあのグローバル EC 日本法人の話、続きですよね。
もちろん、おさらいすると、売上120億の会社。ところが Q1 で CVR が 2.0% から 1.8% に落ちて、着地は111億。前回は、その犯人を掘り下げて、加合落ち率が 68% から 72% に悪化、その原因はサイトの表示速度が遅くなったことまで突き止めました。
どの KPI が動いたかまでは前回見えた。
そう。で、今日、経営会議のテーブルに座ってる本社の CFO があなたにこう聞くんです。で、その差は金額でいくらなんだ？価格が落ちたのか、数が減ったのか、売れ筋が変わったのか、それとも為替か。
ああ、加合落ち率が悪化した、じゃ、答えになってないんですね。
なってないんです。経営はお金の言葉で動く。加合落ち率プラス4ポイントを価格でいくら、数量でいくら、ミックスでいくら、為替でいくらっていうお金の内訳に翻訳しないと次の一手が決まらない。それが今日のテーマです。
今日の結論、先に言っちゃうと。
売上マイナス9億でしたは事実であって分析じゃない。プロはそのマイナス9億を必ず価格、数量、ミックス為替に切り分ける。切り分けて初めて誰が何をどう直すかが決まる。そして今日はゾッとする罠が2つ待ってます。
罠2つ、怖いですね。聞かせてください。
まず大前提から、再分析、英語でバリアンスアナリシス。これ、多くの現場で誰のせいで予算を外したんだっていう犯人探しに使われがちなんですよ。
ああ、予算未達だと詰められる、みたいな。
それが最悪の使い方。再分析の本当の目的は、後ろ向きの査定じゃなくて、前向きの軌道修正なんです。誰が悪かったか、じゃなくて、次に何をどう直すかを、金額で見えるようにする。
なるほど。犯人探しじゃなくて、軌道修正。
もう一個、古典的な原則があって、例外による管理、マネジメントバイエクセプションって言うんですけど、差異なって無数に出るんですよ。全部を同じ熱量で追ったら、分析が麻痺する。だから、金額が大きくて、説明がつかなくて、しかも自分でコントロールできる、際にだけ、経営の注意を集中する。
小さい際はいちいち騒がない。
そう、例えば、プラスマイナス 3% かつ1億円を超えるものだけ議題にする、みたいに敷地を決める。そして特に大事なのが、コントロールできない際、例えば為替は、最初に切り離しておくこと。ここが後半の伏線です。
じゃあ、その切り分けの中心が
PVM 分析です。プライスボリュームミックス、売上の差を3つのなぜに切り分ける実務の世界標準の枠組み。プライスが価格、ボリュームが数量、ミックスが売れ筋の構成。
価格、数量、ミックス。価格と数量はなんとなくわかります。値段と個数。
そうです。プライスは値上げ、値引きでいくら動いたか。ボリュームは単純にいくつ多く、あるいは少なく売れたか。問題は3つ目のミックスなんですよ。
ミックス、売れ筋の構成比でしたっけ？
ここがプロと素人を分けるんです。ミックスっていうのは、高単価品と低単価品の比率が変わったことでいくら動いたか。例えば、総数量は全く同じでも、高い商品の比率が下がって、安い商品にお客さんが流れたら、売上も利益も落ちますよね。
ああ、数は同じでも、安い方ばっかり売れたら、売上は下がる。
それがミックス際です。量は変わってないのに、なぜか儲からない、の正体は、大抵ミックスの悪化。プロは際を見たら、真っ先にミックスを疑うんです。
じゃあ、実際の数字で、売上マイナス9億を切り分けると。
行きましょう。前回までは AOV、客単価を混合で1万円の1本で扱ってました。今日はこれを2つのカテゴリーに開けます。カテゴリー A、高単価の家電やガジェット。単価1万5000円で、予算は都市60万件、90億。カテゴリー B、定番の日用品やアパレル。 単価5000円で予算60万件30億。合わせて120億。
A と B で120億。混合すると1万円ですね。
その通り。さあ、実績です。前回、加合値が増えましたよね。加合値って、高くて買うのを迷う商品ほど起きやすい。だから、高単価のカテゴリー A が直撃されて、数量が 15% 減った。60万件が51万件に。
高い方が、加合値で削られた。
一方、日常必需のカテゴリー B は、数量は横ばい、60万件のまま。でも、値引きとプロモーションを抑えたので、実現単価が5000円から5750円に 15% 上がった。
B は、数は同じだけど、値引きをやめた分単価が上がった。
で、ここが罠その1です。実績の混合単価、計算してみてください。実績売上111億を、実績の総数量111万件で割ると。
111億割る111万件で、ちょうど1万円。
そう、予算と全く同じ、1万円。1円も変わってないんです。ここで、AOV は変わってない、だから純粋に数が減っただけ、マイナス9億は全部ボリュームだ、って結論したくなる。
なりますね、平均が変わってないんだから。
それが罠なんですよ。実際に算際を計算すると、価格際は、B の値引き抑制で、プラス 4.5 億。有利、数量際は、総量が9万件減った分で、マイナス9億。ミックス際は、高い A の比率が下がって安い B に流れた分で、マイナス 4.5 億。
あ、足すと、プラス 4.5、マイナス9、マイナス 4.5、マイナス9億、合いますね。
ぴったり合います。つまり、平均単価が変わってないように見えて、中身では価格がプラス 4.5 億、ミックスがマイナス 4.5 億で、真逆に大きく動いて相殺してたんです。
平均値が逆向きの2つの力を隠してた。
そこが怖いところ。もし Q2 にこの値引き抑制、プラス 4.5 億が続かなかったら。
隠れてたミックスのマイナス 4.5 億が裸で出てくる。
売上がさらに落ちるんです。価格頼みの危うい相殺だった。だから平均値、混合 AOV だけ見て安心しちゃいけない。必ずカテゴリ別に開けて価格とミックスを分ける。これが罠その1、平均値のマスキングです。
この分解、経営会議でどう見せるんですか？表だと分かりにくそう。
ウォーターフォールチャート、日本語だとブリッジチャートですね。予算から実績へ、増減の要因を階段状の端で結ぶ図。マッキンゼー発祥とも言われる FP&A の定番表現です。
橋を渡していくイメージ。
そう。120億からスタートして、まず数量でマイナス9億、下がって111億。次にミックスでマイナス 4.5 億、下がって 106.5 億。最後に価格でプラス 4.5 億、上がって111億に着地。この階段を経営会議で指でなぞりながら説明するんです。
ここが構造問題、ここが一時的な下支え、って。
まさに、しかも棒の色を、有利は緑、不利は赤で塗る。すると、どこが秒層か、3秒で伝わる。前回のダッシュボードの話と同じ思想ですね。数字の羅列じゃなくて、一目で異常がわかる。
並べる順番でも物語が変わりそう。
変わります。数量、ミックス、価格の順に置くと、量が減って、売れ筋も悪化して、それを値引き抑制で取り繕った、っていう物語になる。ブリッジは、順番で語りが変わる。ここもプロの腕の見せどころです。
さあ、後半の罠、為替ですね。
罠その2です。ここまでは全部、日本法人の現地通貨、円の話でした。でも、外資本社はこれをドルに換算して連結する。そして、予算は前提為替、実績は実勢為替で換算される。この2つのレートがずれると、円では説明できない際が生まれるんです。
具体的には、
前提為替を1ドル140円。実勢平均を155円としましょう。円安ですね。予算売上120億をドルにすると、140円で割って8570万ドル。実績の111億を実勢の155円で割ると7160万ドル。
差は1410万ドルのマイナス。
そう、ここでこの1410万ドルを2つに切り分けます。まず、実績111億を、あえて予算レート140円で換算する。すると7930万ドル。 これと予算の8570万ドルの差、マイナス640万ドルが、日本法人が実際にコントロールした営業の実力。
円ベースのマイナス9億をドルにしたものですね。
その通り。じゃあ残りは、実績を140円で見たら7930万ドル。でも実勢155円で見ると7160万ドル。この差、マイナス770万ドルが、円が弱くなったことによる換算だけの目減り。為替差です。
日本法人が1円も動かせないやつ。
ここが決定的なんですよ。円で見ると予算未達はマイナス 7.5%。 でもドル連結で見るとマイナス 16.5%。 痛みがほぼ倍に膨らむ。その差の770万ドルは丸ごと為替のあやなんです。
もし為替を切り離さずに評価したら、
日本の経営陣は実力のマイナス 7.5% じゃなくて、為替込みのマイナス 16.5% で断罪される。これめちゃくちゃ不公正でしょう。しかも間違った是正、例えば現地に過剰なコストカットを迫るみたいなことを招く。
だから為替は別立てにする。
そう、本社は現地の業績をバジェットレート、予算レートで固定して評価する。コンスタントカレンシー、為替中立って言います。そして為替は別のブリッジの棒として切り離してみせる。会計基準でも換算差額は損益特別しますよね。IAS21。
あ、USCPA で習うやつだ。実務でこう聞いてくるんですね。
そうなんです。もう一つ大事なのは、為替って2種類あって。今のは換算為替、トランスレーション。実体のキャッシュは動かない、換算のあや。でももう一個、取引為替、トランザクションがある。円安で輸入の仕入れ原価が実際に上がる。これは実弾の損益で、現地の P&L の中に潜んでる。この二つを混ぜちゃダメなんです。
売上の話は分かりました。利益、EBIT はどうなるんですか？
前回、売上マイナス9億かける限界利益率 40% で、EBIT マイナス 3.6 億、12億が 8.4 億、って荒く置きましたよね。総額は正しい。でも中身を開けると、いろんな力がせめぎ合って、ネットでマイナス 3.6 億に着地してるんです。
中身を開ける。
鍵は、債の流れ方が違うこと。価格は、追加の原価がないから、100% が利益に落ちる。でも数量とミックスは、変動費がかかるから、限界利益率の 40% 分しか利益に効かない。
同じ金額でも、価格の方が利益への効きが大きい。
そう、EBIT ブリッジを組むと、予算12億スタート。価格プラス 4.5 億は、100% 効いてプラス 4.5。ミックスのマイナス 4.5 億は、40% で効いてマイナス 1.8。 数量のマイナス9億は 40% でマイナス 3.6。 これが前回の 3.6 ですね。
あ、前回の数字がここで一本の棒として出てくる。
綺麗でしょう。で、さらに原価債が乗る。円安で輸入原価が上がった購買価格債がマイナス 1.5 億。これがさっきの取引為替ですね。それから配送の遅れを挽回するための緊急配送で、物流費債がマイナス 1.2 億。全部足すと。
12、プラス 4.5、マイナス 1.8、マイナス 3.6、マイナス 1.5、マイナス 1.2。8.4 億、あった。
ぴったり 8.4 億。前回と完全に一致。だから経営会議で利益がなぜ 3.6 億も落ちたかを、6本の棒で漏れなく説明できる。価格が下支えした裏で、加合値と原価がそれを上回って食った、と。
金額で切り分けたら、次は。
根元原因分析です。5WHYS、なぜを5回。トヨタの大野泰和さんが広めた技法ですね。ミックスがマイナス 4.5 億、高単価 A の数量が 15% 減った。なぜ？加合値が増えた。なぜ？決済画面が重い。なぜ？表示速度が悪化した。なぜ？画像最適化を後回しにした。なぜ？
5回目。
開発リソースを SSC 以降の対応に取られて、フロント改善が止まってた。ここまで掘ると、打ち手が明確になる。開発リソースの再配分、です。
加合値が増えたで止めないんですね。
止めたら、打ち手が打てない。SSC 以降でフロント開発が止まった、まで掘って、初めて動ける。そして再分析は、必ず、金額、信因、打ち手、担当の4点セットで締める。数量マイナス9億は、 死因が LCP 悪化、打ち手が LCP 回復、担当は開発。ミックスは開発と MD。購買価格は調達が為替ヘッジ。物流はロジと SSC。
アクションと担当まで決めて初めて是正になる。
そう、再分析をあと知恵で終わらせない。そして次の月次でその打ち手が効いたかをまた再で検証する。計画、測定、是正の輪がここで閉じるんです。
じゃあ、今日の持ち帰りを。
三つ、一つ、自社の直近の売上の予実差を価格、数量、ミックスに三分割してみる。カテゴリ別に単価かける数量を予算と実績で並べて、三つの差を計算して、足したら総差に戻ることを検算する。
まず、PVM に切ってみる。足して合うか確かめる。
二つ、その中で、平均単価があまり変わってないのに、価格とミックスが逆向きに動いて総差してないか、を確認する。平均値が隠してる内訳を、一つ暴く。
平均値のマスキングを疑う。
三つ、為替が絡む事業なら、連結の際を営業イコール為替中立と為替イコール換算に切り分けて、現地の実力と為替のあやを別の数字で経営に示せる形にする。
為替を剥がす。じゃあ、今日一番の学びは、
売上マイナス9億は事実であって分析じゃない。プロは必ず価格、数量、ミックス、為替に切り分ける。そして二つの罠を忘れない。平均単価が不変でも中身で価格とミックスが相殺してること。現地では 7.5% の未達が連結では 16.5% に膨らむこと。切り分けて初めて誰が何をどう直すかが決まる。
差を原因と打ち手に翻訳する。
そういうことです。ホーングレンの再分析。大野さんの 5WHYS、石川さんの特性要因図。今日も巨人たちの肩を借りました。売上が落ちましたで終わる会社から、価格で 4.5、数量でマイナス9、ミックスでマイナス 4.5、為替でマイナス 7.7、打ち手はこれ、まで言い切る会社へ。それが予実再分析です。
次回は、
M4、収益性とユニットエコノミクス。今日、ミックスが利益を左右するとわかりましたよね。じゃあ、カテゴリー A と B、そもそもどっちが本当に儲かってるのか。貢献利益、ABC、そして EC 特有の CAC、LTV、コホートで、製品と顧客の採算を精密に測ります。差の内訳を見た後は、儲かる構造そのものを見る。
計画、測定、是正のループが一周して、次は採算へ。それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。